移住ラジオナビ。この番組は京都市と舞鶴市を放送エリアとするコミュニティ FM 放送局の京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴が京都府北部への移住をテーマに制作する番組です。2つの放送局が制作する番組を京都市と舞鶴市で毎週放送します。また番組はこの2局のウェブサイトでポッドキャスト配信も行っていますので、お聞き逃しの方は京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴のホームページにアクセスしてスマートフォンからもお聞きいただけます。それではこれからの30分間、京都府北部への移住の魅力や情報をたっぷりとお楽しみください。この番組は京都府のご協力でお送りいたします。さあ、本日のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いします。今回はゲストに京都ジョブパーク UIJ タウンコーナーから岡田さんと平田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。まずはじめに早速自己紹介をお願いいたします。
はい、京都ジョブパーク UIJ タウンコーナーで相談をしております岡田と申します。お願いします。
お願いいたします。
はい、同じく、京都ジョブパークの UIJ タウンコーナー担当しております平田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども、
はい、
京都ジョブパークの UIJ タウンコーナー、こちらの取り組みについてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、では私から、まず京都ジョブパークについてご紹介させていただければと思います。
はい、
京都ジョブパークは京都府の総合就業支援拠点です。京都ジョブパークには14つのコーナーがあります。それぞれの専門を担っていると思っていただければいいかなと思います。でその中で UIJ タウンコーナーは唯一府外在住者の方が主の、ご支援対象となるコーナーです。まあ、そのような点からですね、我々としては、本コーナーが府民への窓口の役割を担っていると考えてます。
はい、
はい、
府民への窓口、先ほど私もご紹介申し上げたんですけれども、 UIJ、はい、U ターンと I ターン、こちらは分かるんですけれど、
はい、
J ターンってなかなか聞き慣れないんです。そちらについて少し、説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、U ターンというのはもう皆さんご存知の通り、ふるさとへ戻ってくるような形なんですけれども、J ターンといいますとですね、地方から、大規模な都市に移住をした後、地方の近くのですね、
はい、
中規模な都市に移住することなんです。なので U ターンみたいにこう一旦行って帰ってくるんだけれども、その途中 の、 も大きな都市に、移住をするような形になります。
例えば、東京に就職した後に、大阪などに行かはって、でその後にまたさらに例えば京都に就職する、
そうですね、例えば京都を起点に考えると、京都から東京に行って、
はい、
大阪に就職するみたいな感じのイメージですね。
まさに J を描いてますね。
そうですね、
そうなんです、は
い、詳しい説明ありがとうございます。
はい、
さ、そういった、コーナーを特にされていらっしゃる今回は岡田さんと平田さんでいらっしゃいますが、
はい、
具体的な支援メニュー等についても伺ってよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。先ほどですね、府民への窓口という言葉を使わせていただいたんですけれども、
はい、
窓口と聞くと例えばお役所、市役所だったりとかの窓口を想像されるかと思うんですけれども、我々は対面だけが窓口であるとは思っていません。で例えばですね、思いとか考えとかっていうものを教えていただきますツールに関しては全てが窓口と私たちは思ってます。っていうのも、府外に在住の方々がご対象者でありますので、すぐに来ていただくということが難しいため、気軽なコミュニケーションツール、例えば LINE とかですね、最近であれば LINE だったりとかを駆使して、コミュニケーション、ご相談を受けたまわってたりします。で、気軽なコミュニケーションを使ってますので、たくさんお話をしてくださるんですけれども、その中でやっぱり会って話がしたいということでご来所くださるとなると、やっぱり来てくださると嬉しい気持ちには私はなってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、先ほど、窓口での、
窓口で担当されていらっしゃるということで伺いましたが、はい、窓口以外での何か取り組みというのもあるんでございますでしょうか。あ、
そうですね、相談となると先ほど申し上げました通りのツールを使ってなんですけれども、はい、取り組みとしましては、民間の就職イベントにブースとして出展するだったりですとか、我々はまあ就業支援のサポートですので、お仕事に関わること限定にはご相談もなってしまうんですけれども、 UAJ ターンは移住を伴いますので、移住に特化したようなイベントだったりですとか、今年であればあのふるさとワーキングホリデーという、イベントにですね参加しまして、ワーホリ京都というような取り組みも行ってました。2週間京都に滞在していただくという体験型のメニューですね。ああ、
はい、そういった方々の中でどういった、まあ、移住の仕方、職業選択の仕方があるんでしょうか。
そうですね、職業選択に関しては様々っていうのが、
そうなんですか、
答えですね。
京都っていうと京都らしい仕事、
やっぱりそういう方は多いですね、はい、で、はい、以前はちょっと違う都道府県で UIJ ターンに関わってたことあるんですけども、はい、京都っていうのはやっぱり京都の持ってるコンテンツの強さっていうのを非常に感じますので、はい、京都らしい、京都じゃないとダメなんです、京都で京都らしい仕事がしたいんですっていう方は非常に多いですね。
ああ、そうなんですね、ありがとうございます。そういった方々もいらっしゃるし、そうでない職業の選択も、
そうですね、先ほどご紹介、平田さんからお話があったのは、職業の選択として京都を選ばれた方はやはり京都らしい企業というものは求めらっしゃるんですけれども、はい、居住地として環境としてですね、暮らしの環境として京都を選択して希望を持ってこられる方に関しては、お仕事は今までやってきたようなお仕事を京都でもまた引き続きしたい、いわゆる一般企業と言われる働き方ですね、はい、を求めらっしゃる方もおられますの で、はい、で私たちの支援内容として、企業様の紹介だったりですか、求人のご提案ということも行っているんですけれども、はい、その求人のご提案ができるような、開拓に関しては京都らしい企業はもちろんなんですけれども、一般の京都に事業所を構える企業様の求人も取り扱っておりますので、どのようなニーズの方にもご提案ができるようにっていうのを肝に活動はしております。
はい、そして、これまでこの番組では移住コンシェルジュの方にもお話をいただいておりまして、でその方から伺うところによると、はい、移住者って増えていらっしゃるんですね、京都への移住者、
みたいですね、
はい、
UIJ ターンコーナーへの利用者や来所される方の、動向傾向などどうでしょうか。
そうですね、これは体感でいいですか。
はい、
体感となるとそこまですごく増えたとか減ったとか、そういう上限に関しては正直私たちはあんまり感じてはないです、
はい、
っていうのもお一人一人やはりこう思ってらっしゃることも違いますし、はい、抱いてらっしゃるお気持ちも違いますので、増えたからといってどうっていうのがやっぱり感じてないからか思ってないからか私たちとは実感はないんですけれども、はい、ただ関東圏からのご相談に来られる I ターンの方はこれはごめんなさい増えてるなとは思います。
そうなんですね、
そうですね、
I ターンが増えてるんですか。
そうですね、具体的にお話をすると、例えば大学生の時に京都に来たかったけれどもちょっと夢が叶わなくて、で就職を機に京都に移住したい、京都で働きたいと思ってたんですっていうのは新卒の方だったりですとか、はい、旅行で京都に来られて、はい、何回か来ているうちにここで住めたらいいのになと思ってらっしゃる、転職層の方だったりですとか、比較的やっぱり京都の魅力を感じてお越しになられる方は関東圏の方が多いのかなっていう風な実感は持ってますね。
ありがとうございます。さまざまな方々とお話しされて、接せられる中で、岡田さんご自身のご意見かもしれないんですけど、そこも含めて伺いたいんですけれども、この、移住、U ターン、I ターン、J ターンというところと、職業の選択、ここの関係性についてどう捉えていらっしゃるか伺ってもよろしいでしょうか。
はい、 そうですね、本コーナーとしましてはかなり密であると考えてます、
はい、
と言いますのも我々がまあ就業支援をしているコーナーということもあるんですが、第二の人生として移住を選択される方や、まあ、思い立って行動移住したいと思われる方は、まあ、環境を第一に考えておられるのかもしれないんですけれども、我々のところにご相談に来られる方っていうのは比較的こう深く人生を考えてとか、これからの人生を長い目で見てとか、なんて言うんでしょう、ずっと暮らしていきたい、ここに腰を据えたい、と思ってらっしゃる方が多いからこそ、お仕事がやっぱり決まらないと不安なんですっていう方がやっぱり多いんですよね。で、次にお話しされるのは決まり次第もう移住はすぐにしますっていうことなので、お仕事が決まらないと気持ちとしてやっぱり不安定なままだということは、やっぱりこれは密だなっていうふうに、考えてはいますね。
ありがとうございます、はい、その他、ね、平田さんの方でも何か少しお声を頂戴できたらと思います。
そうですね、先ほど I ターンが多いという話もありましたけれども、本当に、はい、東京からわざわざ京都に移住したいんだということでご相談に来られる方っていうのも、いらっしゃいまして、
はい、
でその例えば、新幹線で来る交通費であったりだとか、その時間であったりだとか、
はい、
そこの、その方の思いの真剣度というか重みというか、
はい、
そういうのを考えると我々の方も、しっかりこう、その方の要望を汲み取って、で望むような就職につなげていきたいというふうに考えています。
そうですよね、その SNS を使った支援の仕方もあるけれども、来所して来られる方がいらっしゃるというのも、それだけその方の覚悟というか、気持ちの度というのを思いますね。
そうですね、なので、すごくこう真剣に我々も対応してるんですけれども、
はい、
ただちょっとまあラジオで緊張してるところもあるんですけども、普段こんな硬い感じでご相談に乗ってるわけではなくて、
はい、
もう気軽にご相談いただければと思ってますので。
そうですね、
はい、
そこも一つの大事なところですね、ありがとうございます、
はい、
さあ、今回はですね、ミュージックブレイクに曲をご紹介いただきます。どうぞご紹介お願いします。
はい、私実はこういう仕事を今やってますけれども、以前はレコード屋さんをしてた時期もありまして、まあ、
レコード屋さんですか。
はい、そうなんです。ジャズ専門のレコード屋さんを、やってましてですね、はい、で転職経験も豊富ですので、
はい、
会社勤めがしたいって方だけではなくて、自営したいんだっていう方のご相談にも乗れるかなとは思ってるんですけど、
う
ん、
もうその身の体験を持って
そうです、ね、
ご相談にされていらっしゃる、はい、ありがとうございます。
その当時に、はい、ちょっとお世話になったピアニストの方で、
はい、
福井亮さんという北海道のピアニストの方がいらっしゃるんですけれども、その方の、曲でですね、メロドリームという曲、すごく好きな曲がありまして、
はい、
今日はそれを皆さんに聞いていただけたらなと思っております。それでは、福井亮さんでメロドリームです。どうぞ。
はい、お聞きいただきましたのは福井亮さんでメロダウンでございます。素敵な曲ありがとうございます。
はい、
この曲実際に福井亮さんにもお会いされたというようなお話を打ち合わせで伺いました。
そうですね、はい、ライブを、ちょっと縁があって主催をさせていただきまして、
はい、
でそこで曲はこちらから指定しなかったんですけども、
はい、
そのリストの中に入ってなかったんで、この曲だけはもうぜひやってくださいってお願いしてですね、即興でやっていただいたことがあります。で、
はい、
そのライブの時にお客さんでザ・ボンチのおさむちゃんという方が来ていただいて、その場でスキャットで即興でセッションをしていただいたみたいなこともあったんで、すごく僕にとっては思い出深い曲です。
大事な曲ご紹介いただきまして、そういったおられる相談員の、メンバーの方もさまざまなご経歴がおありでございますが、
うん、そうですね、
この番組では来ていただいている岡田さんのことについても伺いたいなと思っております。
はい、
岡田さんがこのジョブパーク UIJ タウンコーナーで働かれている中で、
はい、
日々どういったことを思いながら働かれていらっしゃるのか伺ってもよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、 前半で平田さんからもありました、来所をくださる方にはそれぞれ皆様思い、強い思いを持ってきてくださるっていうことはすごくもう日々痛感しています。でその中で、まあ、よく言霊、言葉に魂が宿るというような言葉を使われるかと思うんですけど、これは本当にこう痛感ということで考えることはすごくありますね。あ、
はい、
まあ、お話しくださっている中に込められた思いとか考えとかを感じ取ったりですとか汲み取るということも大事だと思うんですけれども、私自身、
はい、
言葉を話す私自身が言葉に思いを乗せる、ちょっとね言葉で表すと難しいんですけど、まあ、相談員という仕事はある種言葉を扱う仕事だと私は思っています、
はい、
自分の考えを分かった理解したとか、この方にはこういうことをお伝えした方がいいかなとか、いいですね悪いですねとかそういうことも含めてね、言葉で返さないとお互いの理解が進まないということもありますし、ただその言葉をどう丁寧に扱うか、心に触れることもあると思うので、それに関してはかなり真剣にと言いますか、これは話術ではないと思うんです。話術じゃなくて、
ね、向き合い方というか、
そうですね、
はい、
これは本当に毎日思ってます。基本だとは思うんですけれども、これが絶対だと思ってます、
はあ、今働かれてからは大体何年目に？
そうですね、ジョブパークで従事を知らしてからは今1年と半年経ったぐらいですね、
はい
はい。
その中、まあ、働かれる前と今で変わったことなどありますでしょうか？
そうですね、変わったことはこの仕事、人材業界と言われる支援業界ですね、はい、に携わっていることに誇りを持つことは、
はい、
なりましたね。どなたかの人生のきっかけになるかもしれないっていうことが怖いとか恐れとかっていうことも実は昔はあったんですけれども、はい、今はそれが事実であるっていうことを自覚したっていうことが一番大きいかもしれないですね。
実際に話される中で人生が大きく変わるわけですもんね、
うん、そういう方も、中にはおられるかもしれないですね、
はい。
まあ、でもねそれに関しては私自身で一人で芽生えたというわけではなくて、はい、ここに今同席している平田さんだったりとか一緒に働くメンバーで、あとは、まあ、ジョブパークの中ではプロカウンセラーのプロですっていうことで働いてらっしゃる方が大変多くいらっしゃるんです、
はい、
でその方々皆さんはもう目の前、ただ目の前の方に対して何が自分ができるか、どうする方がいいのかとか、自分たちには何が必要かということを、まあ、個人でも考えて、またそのジョブパークという組織でも考えてっていうことを日々真剣に取り組まれている方の中で1年半従事してきたっていうのが一番のきっかけだったのかなと思いますね、
はい、何か具体的にそのおっしゃっていただける範囲で、エピソード何かあったら伺ってもよろしいですか？
そうですね、エピソード、まあ、正直私自身が人生を考えることになったっていうのが、
はい、
一番大きいですね、
はい、
すごく将来を具体的に考えてきてくださる方もいれば、どうしたらいいんだろうということで来られる方もいらっしゃいます。皆さんそれぞれですね。でその中で割とこう私らしくとか生き生きととか元気にっていう前向きな言葉を話される方も比較的多いんですよ。
はい、
そうなりたいっていう意味で、でそれを私自身が目の前の方とじゃあどうしていきましょうかっていう話をする中で、まずなんで京都なんですかっていう質問をさせていただくことが多いんですよ、
はい、
っていうのも企業様からすると移住っていうことは何か目的があって来られたんですよねっていうこともあるので、
はい、
まあ、興味も半分、ご自身の意思も半分なのか、なぜ京都に来られたんですかっていうお話を面接の時にされる企業様が比較的多いので、私もさせていただくこと、が多いです、
はい、
でその中でこの単なるこういう質問なんでっていう質問がその方の人生にすごくこう触れる、
はい、
実はねっていう昔の話をしてくださったりっていうことが多いんです、
はい、
でその面談の中はもちろんその目の前の方のお話に真剣に、耳を傾けて一緒に考えてっていうことをしてるんですけれども、ふと我に返って家に帰ってきた時とかに、はい、私ってじゃあどうなんだろうとか、
私らしくってその方にされた質問を自分自身に返ってきた時 に、
っていうのが1年ぐらい続きましたね。
あ、1年、
続きましたよね。
そうですね、いろいろ、うん、思い悩んで
実際にあの一緒にされてきて平田さんいかがですか。
そうですね、やっぱりおっしゃったように、はい、人の人生に、まあ、我々が、ね、こう左右するっていう立場ではもちろんなくて、
はい、
その方の背中を押してあげるような立場かなとは思うんですけれども、
はい、
少なからず、ね、そういうところのに関わっていく仕事ですので、本当に真剣に、その方にとって何が最善かっていうのを考えていくと、実は我々の方もいろいろ思い悩みながらですね、
うん、
アドバイスをさせていただいているっていうところを今岡田が喋った通りなんですけれども、
はい、
うん、でも本当に、そこまで難しいことではなくて、もっとこんな仕事がしたいんだけれど どうだろうかみたいな軽い感じでですね、入っていただければ、なんだろうな、すごくこう我々としては、そこからこうどんどんどんどん広げていって、最終的にその方に最適な答えを一緒に探していこうという形で、させていただいてます。
実際にその相談に乗っていただくときというか、実際接せられるときはすごく、なんというか岡田さんの明るい性格がそのまま出ているような状況
本当ですか。今の話し方からすると、平田さんはすごい明るいけど私ものすごく暗いみたいな感じになってません？大丈夫
ちょっと暗い感じになってますもうちょっと普段のトーンでいいんじゃないかなと思います。
そうですね、普段は本当にずっと笑ってます。
あ、素敵です
どっちかというと、
はい、
うん、
僕ら他のコーナーからうるさいって言われてるかもしれない、ね、
そうですね、明るく元気に、うん、やっていきたいなと思いますよ
ありがとうございます、はい、さ、ここでですね、ジョブパークさんでされていらっしゃる、
はい、
近日中のご予定などあったら伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、実はですね、近々になってきました12月1日土曜日に、はい、京都ジョブパークの大きな合同企業説明会として京都ジョブフェアという、合同企業説明会を開催します。でこちらのイベントはですね、19年新卒の大学生から留学生、まあ、一般の求職者の方で、働きたいけれども育児や介護のために勤務時間に制限がある方や、まあ、元気に働き続けたいシニアの方々など、働き方が多様になる今日、京都をはじめとする関西圏の魅力ある企業がこの日に集結します。でこれね、はい、特設ホームページも開設していますので、はい、ぜひ京都ジョブフェアで検索していただきご参加ください。場所はですね、宮古メッセです。12月1日土曜日です。よろしくお願いします、
はい、あとこちら FM 舞鶴でも放送しておりますので、
はい、
もう一つ北部への、説明会ですね、こちらもご紹介お願いします、
はいはい、ありがとうございます。12月2日日曜日、綾部工業団地立地企業説明会というものを開催します。で会場は綾部市ものづくり交流会多目的ホールです。でまた12月5日水曜日には同会場にてシニア向け企業説明会も開催します。でこちらの両イベントに関しましては、詳細お問い合わせは北京都ジョブパークまでご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ最後にですね、こちら京都の、放送局ではございますが、はい、聞いていらっしゃるリスナーの方にメッセージをお願いいたします。
はい、私からいいですか。
はい、
はい、相談に乗ってくれると聞いたけれども、どんな人がこんなにいるのかだったりですとか、京都への移住に関わる相談であればどんな話でもいいのかとか、でさっきもありました、簡単な質問なんですけれどもいいですかというような質問をいただくことが多々あります。でここでですね、私たちが申し上げたいのが、私たちはなるべくオーダーメイドを意識しています。移住に合わせて就職に合わせてこれがマニュアルですというものはないと思っております。で移住を希望する理由は皆さん様々かと思います。ましてや年齢だったりですとか性別、あとはご経験、現住所だけでは見えてくるものはとても少ないと私たちは思ってます。なのでまずはお話を聞かせてくださいと、希望に向かって何を進める必要があるのか、何ができるのか、私たちが何をすべきなのか、何をご本人の方にご提案したらいいのか、 もうすべて一緒に考えさせていただければと思います。就職に合わせて一人で思い悩んでいる方っていうのは多くいらっしゃるのかなとも思いますし、簡単な質問であればちょっと言いにくいなということもあるかと思うんですけれど、本当に気軽にお話をいただければ笑いながらでも、お話ができればと思いますので、ぜひ一度ご来場いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
本日は京都ジョブパーク UIJ ターンコーナーから岡田さんと平田さんにお越しいただきました。本日どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
それではここで京都府の京都移住コンシェルジュが京都の田舎への移住に関する情報を提供するサイト、京都移住コンシェルジュ特設サイトの紹介です。田舎で暮らすってどういうこと、そもそも京都に田舎ってあるのといった基本的な情報から、空き家を探している、実際に現地を訪れてみたいという方まで、京都移住コンシェルジュがご相談に応じます。まずはあなたのイメージや条件に合った移住先をウェブサイトで探してみましょう。京都移住コンシェルジュに相談したい場合は、まず訪問したい窓口に電話かメールで相談予約をお願いします。大阪、東京、京都の窓口で相談員とお話しいただきます。ウェブサイト内では移住に関するイベント情報も随時発信されていますので、今すぐ京都移住コンシェルジュで検索してみましょう。以上、京都府が提供する京都府移住情報サイト、京都移住コンシェルジュをご紹介しました。
京都移住ラジオナビ、この番組は京都市と舞鶴市を放送エリアとするコミュニティ FM 放送局の京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴が京都府北部への移住をテーマに制作する番組です。2つの放送局が制作する番組を京都市と舞鶴市で毎週放送します。また番組はこの2局のウェブサイトでポッドキャスト配信も行っていますので、お聞き逃しの方は京都三条ラジオカフェと FM 舞鶴のホームページにアクセスしてスマートフォンからもお聞きいただけます。この番組は京都府のご協力でお送りいたしました。